教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、というイエス様のこの宣教がいよいよ始まりました。洗礼を受けられ、荒野でサタンとの霊的な戦いに勝利され、そして弟子たちを呼ばれ、伝道チームを作られてですね、宣教の働きが始まったのであります。イエス様のこの宣教の本拠地というのはここにあります、カファルナウムという町です。地図を見られたら分かりますけれども、イスラエルの国は細長い、縦に細長い国です。で、真ん中の方といいましょうかね、下側のところにエルサレムという町が、これがこのイスラエルの国の首都です。でそこに神殿があり、この政治的な中心でもあり、霊的な中心がそこでありました。でずっと北の方に、上の方って北の方に上がりますと、大きな湖ガリラヤ湖があります。でそのガリラヤ地方になります。エルサレムが都会だとすると非常に地方の田舎ですね、東北地方にあたります。でこのガリラヤ湖の一つの町がこのカファルナウムという町であります。イエス様はこのところを、このところに住み、でこのところを拠点として宣教を始められたのであります。そしてこの安息日に街道に入って教えを始められたと、ここにあります。このカファルナウムの町には街道があったというよりも、街道というのはもうたくさんあったようです。ユダヤ人の家族が10家族集まると街道を一つ作らないといけないみたいな決まりも昔はあったようなんですね。礼拝をするというのはやっぱり一番の礼拝は神殿に行って、エルサレムの神殿に行って、そこで犠牲を捧げて礼拝をするというのが一番正しいというか王道ですけれども、都会です、遠くのところにありますので、そうたびたび行くわけにはいかなかったんですね。ですから地方には礼拝する小さな場所がありました。それが街道なんです。でこの神殿は犠牲を捧げるという本格的な礼拝で、祭司がいて、そこで取りなしを祈りを捧げるというのがあったんですけれども、地方にはそういうものがなかったんですね。だけれども街道という小さなこの家と言いましょうか、集会場を建てて、でそこに街道司と言いましょうか、街道管理人というのがいました。でその街道の掃除をしたり、聖書が置いてありました。聖書は今のようなこのような本ではありません。昔は巻物でした。その巻物のですね、それを整えたり、今はこの聖書、これはすごい発明ですね。何ページというのですぐに開くことができる。昔はこの巻物だったので、このぐるぐるぐる巻いてあるんですね。でそれはいいんです。こう中ほどを読むと大変です。読もうと思ったらずっとこうまーっと回して、こっちで巻きながら、こっちを巻きながら行かないといけない。また最初に戻るのも、昔のちょうどカセットテープですよね。あれも中ほどあるとかね、後ろの方にあると思ったら早送りっていうんですか、仕事しないといけない。あのようなものですね。それを人間がやらないといけないので大変だったんですね。この本というこの切って、このような形にするというのは大発明だと思うんですね。でもまだこの本が発明されていない時代は巻物で聖書が置いてあった。で、その巻物も、かさばるんですね。でもその管理をするというのもこの街道管理人のお仕事だったんです。また、 街道管理の仕事のですね、他の面は献金をこうするんですよね、みんなが。そしてその献金は何に使うかというと、まあ、大体は貧しい人たちの生活を支えるという働きをしたようですね。ですから、まあ、仕事がないとか病気だとか、ご主人を亡くした女の人とかいたら、まあ、このお金をですね、その献金なんかを使ってそういう人たちを助けるという働きもしていたんですね。でそのところで人々が安息日、まあ、金曜日の夜からですね、土曜日にかけて安息日に人々が集まってきて、そこで、聖書を読んで、まあ、みんなで読むというよりも誰かが代表者が読んで、そして、人々はそれを聞いてお祈りをして、で、他の場所とこの神殿なんかと違うのは、説教者がいなかったんですね。みんな信徒ばっかりなんです。ですから聖書を読んでもですね、これがどういうことなのかなというのは、まあ、中にいる聖書をよく知っている人なんかが、まあ、こう話をするということになったんですね。ですからイエス様が宣教するというところではちょうどよかったん。人々が集まってくる、でそのところで、まあ、イエス様がお話をしてもそれはちょっとも変じゃないし、みんなはそれを喜んで聞いたということなんですね。でイエス様がここで福音を語られたんです。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという、まあ、この福音をイエス様が語られたんですね。でこのことはすごいことだったんです。で人々はイエス様が語られるのを聞いてびっくりしたんです。で何かと言いますと、人々はその教えに非常に驚いたとあるんですね。立法学者のようにではなく、権威あるものとして教えになったからであるとあります。このところに立法学者というのが出てきます。立法学者というのはよく聖書の中には出てきますね。まあ、この人たちは、まあ、立法学者とありますけれども、まあ、普通の信徒の人ですけれども、仕事をしながら旧約聖書をよく読んで、よく調べて、で研究し、それを人々に教えるという仕事をする、仕事とかそういう奉仕をする人がこの立法学者でありました。まあ、立法というのは、まあ、旧約聖書にあります十戒ですね、を、まあ、それを人々に分かりやすく説明するということです。まあ、生活に具体的にですね、その立法をどのように生きたらよいのかということを教えるということなんですね。まあ、この一つの文章というかいうのを、まあ、安息日ですね、安息日を覚えてこれを聖とせよというこの十戒の大切な戒めです。まあ、文章は、まあ、それですけれども、じゃあ安息日って何なんだろう、まあ、これは分かりますよね。で聖とするということは一体何だろう、どのようにしたら聖とできるのかなですね、いうようなことをこう考えて、このようにするんですよという具体的に教えるのがこの立法学者だったんです。まあ、この聖とするということは彼らは考えたんですね。それはこの世の仕事はしないということだと考えたんですね。ですから仕事はしない、ですから、まあ、金曜日の夕方日が沈むと仕事をしない。今でもイスラエルの国は金曜日の安息日夕方になると一斉に、お店が閉まるんですね。何もこう動かなくなる。で人々は、まあ、仕事をしない。でも仕事をしないっていうのもですね、仕事をしない、じゃあ職場には行かないな、お休みだなっていうのは分かりやすいんですね。でも 仕事じゃあお休みだからちょっと模様替えをしようかなと言って、タンスをねこっちにやったりこっちやったり、ベッドをこっちやったりというのはどうだろうか、それはいいだろうかな、仕事じゃないんだから家の、ね、いやいやそれでもねこのタンスを動かすなんていうのは仕事になるから、そんなことをしちゃいけないよと、それはこの世のことであり清いことじゃないよとかですね。であとじゃあちょっと外に出かけたいなと思って、どこかに遊びに行きたいなとかいうのはどうだろうか、あんまり遠くまで行ったらそれは良くない仕事になるだろう、で安息日に行ってもいい歩いてもいい距離というのはこれぐらいまでだったらいいですよという目安を決めるんですよね。で食事をする、食事をするのもご飯を炊く場所かね、まあどうだろうかな、まあ、それ仕事になるかもしれないなですね。だからご飯はもうあらかじめそれまでに作っておくならそれはそれでいいだろうですよね。じゃあこうやって皿と茶碗を持って持ち上げるのはどうだろうかな、持ち上げ茶碗持ち上げるの仕事になるだろうかな、まあ、問題ですよ、大切な、もう立法をちゃんと守らないといけないんだから、いやあんまり重たい鍋とかなんとかだったら仕事になるだろうな、じゃあどれぐらいまでだったら箸はいいだろうか、箸はいいじゃないかな、スプーンはいいだろうか、じゃあどれぐらいまで持ち上げていいだろうかなってなると、イチジクの実2個までなら OK とか決めたんですよね。どういう根拠か知らない、イチジクも大きいのも小さいのもあると思うんですけれどもね、まあ標準的なイチジクですね、そういうようなのでこれまでならば OK ですよ、でそれ以上になると仕事になりますよとかいうのをこう判断して、まあ、決めて人々に教えるというのがこの立法学者のお仕事だったんですね。でまあありありますけれども、昔は麦の穂があったらそれをですね取ってで食べてもよかったん、旅人なんかは人の畑ですけれどもね、まあ美味しくないと思いますけどね。でも昔米なんかですねそのままバリバリと食べたりするね、でもよかったんですね。けれども安息日はそれしちゃいけない、それは脱穀という作業になって仕事になるからとかいうふうな決めたのもこの立法学者なんですね。弟子たちは安息日にそれバリバリやったためにですね、立法学者に見つかって叱られたみたいなね、でイエス様に、イエス様が弟子があんなことをやってあんたの教育はなってないとかですね、イエス様が非難されたんですけれども、そういうことを決めるというかね、判断するというのも立法学者の仕事です。でそれも長い間ずっといろんな人が研究してですね調べて決めているのがこうものすごい量があるんです。ですから立法学者はその昔の判例といいましょうかね、どの解釈の例というのもいろいろ調べてそれをよく知っている。ですからいいんですね、こうしないといけません、これは昔の有名なこの立法学者のこの人がこう言ってますよと書いてですね、説明するときにそういう、まあ、昔の偉い立法学者の権威を使って説明をしたんですね。そうするとみんなは、ああそうなのか、先生が言われるならそれは間違いないだろうなですね。ですから立法学者のこうお話というのはそういうように他の立派な人の権威を使ってって言いま、借りてって言いましょうかね、こう説明するというのが普通の、まあ、説教というかお話、聖書のお話だったんです。ところがイエス様はそうではなかったんですね。一切前のその立法学者というのを名前は出さないで、もう時は来たんですよと。でこの旧約聖書で予言されていたこの救い主が来てこの世界が救われるという時はもう来るんですよ、来たんですよっていうことをこう大胆に宣言をしたんです。で人々はそれを聞いて、それ本当だったら嬉しいけれども、でもそれ本当かなって、それ誰が言ったのって、誰も言ってない、あなたがそう言っているだけでしょう。まあイエス様はこの当時30代ですよね、ちょっと若い青年というかね、 こういうのがなんか言ってるけれどもそれ本当かなみたいなね、ちょっとやっぱり疑いの目というのもあったんですね。だけどイエス様は誰かの権威を借りて説明する必要がない。なぜかというとイエス様ご自身が神様ですからね。神様が他の権威を持って説明する必要は何にもない。ご自分の権威でこう決め、ご自分の権威で宣言なさればいいんであって、イエス様にとってはそれは当然普通のこととしてそのことを説明されたんですけれども、人々はちょっとそれを疑いを持つ。でちょうどいいか幸か不幸かと言いましょうかね、このところに一つの事件が起こります。この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいたとここにありますね。こう霊、この霊というのはよくわからないです、まあ、聖書のこの霊というのがたくさん出てきます。悪霊というのがたくさん出てきます。でこれをどのようにこの解釈をするのか考えたらよいのかなって、まあ、いろいろありますけれども、やっぱり私たち体験上なんかこう私たちを悪に誘う何か霊的なというか、もうちょっと理屈では説明できないけれども、何かやっぱりこういいことよりも悪いことをなんか好むみたいな、それを誘うと言いましょうか、いう力というのがこの世の中にあるんじゃないかなというのは、なんかこう直感と言いましょうか、霊的と言いましょうか、いうのを皆さん誰も感じるんじゃないかなと思うんですね。で自分のうちの中にもですね、その悪にですね、なんか応答すると言いましょうかね、磁石みたいにね、こんなこう引きつけられるみたいなものがあるんじゃないかなですね。まあそういうものがある。まあこの空中にあるこの悪の霊とかですね、そのような表現をしたりします。そういう目に見えない霊的な存在がいて人間を誘惑する、悪に誘惑する。でもう何も考えないとフラフラと私たちはそっちに行ってしまう。まあこの世の中のいろんなものに、それはあらゆるものに影響を与えていますね。テレビでもラジオでも新聞でも雑誌でも本でも、いろんなものの中にその力が働いていて、もうごく自然に私たちはそっちの方にもう引き寄せられてしまう。まあこの悪の霊の最大の目的は神様を信じさせないようにすることですね。神なんて信じてどうなるの、何そんな非科学的なことを言ってるのみたいなことを言われると、あ本当だなみたいなことを私たちはこう感じてしまう。そしてそっちの方にですね、生きやすくなる。まあもうその働きですね。でクリスチャンはまた別の働きをするんですね。あんたなんか神様喜ばれないよ、あんたなんかまだまだダメだよ、ね、あなたの信仰それ大丈夫、本当に神様信じている、そんないい加減な信仰生活でとかね、またなんか人前では自分は立派だよとかすごいよとかって言ってるけど、陰ではそうでもないだろう、陰ではこんな悪いことしたりね、人の悪口言ったり憎んだり仕返ししたりこんなことやっていて、それでクリスチャンと言えるのとかいうことをこう言うんですね。そうするとああそうだなって、もっと頑張らないといけないと思って一生懸命頑張ってですね、今日やったぞとか思う日はいいかも知れませんけれども、次はいや今日はできなかったなったら、ほーらお前はダメなクリスチャンだよ、お前なんか教会なんか来る資格ないよ、お前偽善者だよとかこう言ってですね、自信をなくさせるのがこの悪の働きであります。まあこのところでは悪霊に疲れた人がイエス様の説教を邪魔してきたんですね。 このナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だとかですね、この内容はそんなに悪くないって言いましょうかね、本当のことを言っているんですね、本当のことを言っているんですけれども、これを大声で何回も何回も言うとですね、のちょっとお話にならないというか、もう説教できなくなってしまう。まあ悪口というよりもですね、褒め殺しというやつですよ。褒め殺しってご存知ですか？前右翼がですね、やったことがあるんですけどね、外線車というのは車でですね行ってですね、いいんです、この人はとっても素晴らしい人ですよと、こんなに素晴らしい、皆さんこの人をね支持しましょうとか言ってマイクで大声でこう褒めるんですよ。すごくいいことばっかり言って、それを大声でやると近所迷惑ですよね。いうような、まあ褒めるというか、もう皮肉と言いましょうかね、いうことをやって、もうその人がこうできなくなるするという方法ですね。まあ どちらかというとそういう感じですね。もうイエス様、あなたは聖者ですと言いながら、もう大声言ったらイエス様は説教できなくなってしまいますよね。けれどもですね、もうこれが良くなったんですよ。でここでイエス様はこのところ、黙れ、この人から出て行けと言われたら、悪霊が、この汚れた霊が出て行ったということですね。でこれは何のためにイエス様はこの悪霊を追い出しをされたかというと、もちろんその人を救うという意味もありますけれども、これは私が話したことは本当のことなんですよということを証明することだったんですよね。ですから人々はイエス様が自分の権威で神の国は近づいた、福音を信じなさいよということを言って、この若造が何言ってんだと思っている人が、イエス様がこの悪霊を追い出されるということで、もう神の国が本当に来ていて、悪霊はもうそこにおられないんですよ、悪はイエス様のところにおられないんですよ、そういう世界がもうこのところに来ているんですよということを、ここでイエス様が実証されたということなんですね。ですから、あ、イエス様が、この人が語ったことは本当かもしれないな、いや本当らしいぞということが人々に分かったということです。ですからイエス様はこのところでいろんな、いろんな不思議とか奇跡を行われますけれども、奇跡の目的というのはイエス様がすごい人だということを証明したり、まあ、奇跡によって誰かが助かったりというのはありますけれども、それよりもイエス様が語っていることが本当だ、真実だ、でもう神の国はこのところに来たんですよということをですね、この説明し、それを証明すると言いましょうかね。で人々に、ああ、本当なんだと納得させるために、それを行われたということです。人々はそれを聞いてびっくりしたんですね。でこのイエスという人、この人の語ることはすごいぞ、すごい素晴らしいぞというのがこう広がっていったということであります、ね、この評判はたちまちガリレア地方の隅々まで広がったと言いますけれども、その広がりはですね、この日本にまで来たということですよね。私たちのところにまでその福音が届いた。私たちはもうこの悪霊に、悪に支配される必要はない。何度もこう悪の霊が、お前はダメなクリスチャンだ、お前はしょうもない人間だと言ったとしても、私たちはそのことを聞く必要はない。いや、イエス様が来られたんだ、もう私は神の国の中にいるんだ、もういつも悔い改めてですね、そういうサタンから解放されてイエス様を信じて、イエス様の救いを信じて、喜んで感謝して生きるんだということです。またですね、イエス様がされたように、私たちもこの福音を宣言する、 もうこの世界はもう神様が来られたんだ、イエス様が来られたんだ、救いはこのところまで来ているんだ、あなたはもう神様に愛されているし、あなたの救いはもう完成しているんだ、そのことを宣言する、イエス様のようにですね。その時にやっぱりこう聖霊の神様が私たちに働いてくださり、不思議なことをしてくださるですね。はい、感謝いたしましょう。神様は今日も御言葉によって教えてくださいました。イエス様は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと福音を述べ伝えられました。誰の権威によるのでもなく、ご自分の権威によってそれをされました。そして悪霊を追い出すことによって本当ですよということを証明してくださいました。ありがとうございます。あなたを信じます、福音がもうこの世界に満ちていることを信じます、神の国はもう来ている、そこにまで来ている、いやもう来ているということを信じて、あなたを信じて生きていきます。どうか私たちの歩みをこれからもお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。